新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。火から火へと、御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。その涼しい技を全ての国々の民の中で。お立ちください。賛美を捧げましょう。聖歌の500番、御言葉などを歌いましょう。それでは告白いたします。人信条、
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンゼオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、 全能の父なる神の御身に座したまえに、かしこより下にて生ける者と死にたる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
それではもう一つ賛美を捧げましょう。聖歌の609番、一度信し我れを歌いましょう。 それでは今日も購読いたしましょう。主の御言葉をご覧ください。購読のところですが、初めに私が、司会者が、次に不登場のところを皆様の交互に読んでいきましょう。最後のところは声を合わせましょう。それでは購読いたします。詩編第116編より、私は主を愛する。
主は私の声、私の願いを聞いてくださるから。
主は私に耳を傾けられるので、
私は生きる限り主を呼び求めよう。
主の綱が私を取り巻き、黄泉の恐怖が私を襲い、
私は苦しみと悲しみの中にあった。
その時私は主の皆を呼び求めた。
主よ、どうか私の命を助け出してください。
主は情け深く正しい。
まことに私たちの神は憐れみ深い。
主はわきまえのないものを守られる。
私が貶められたとき、私をお救いになった。
私の魂をお前の全き憩いに戻れ。
主はお前によくしてくださったからだ。
まことにあなたは私の魂を叱ら、私の目を涙から。
私の足をつまずきから救い出されました。
私は生ける者の地で主の御前を歩き進もう。
私は大いに悩んだと言った時も、私は信じた。
私は慌てて、すべての人は偽りを言うものだと言った。
主はことごとく私によくしてくださったことについて、私は主に何をお返ししようか。
私は救いの杯を掲げ、主の皆を呼び求めよう。
私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、御民すべてのいるところで。
主の生徒たちの死は主の目に立っとい。
ああ、主よ、私はまことにあなたのしもべです。
私はあなたのしもべ、あなたのはしための子です。
あなたは私の枷を解かれました。
私はあなたに感謝の生贄を捧げ、主の皆を呼び求めます。
私は自分の誓いを主に果たそう。ああ、御民すべてのいるところで。
主の家の大庭で、もしをどうぞ。
エルサレムよ、あなたの真ん中で、ハレルヤ。
アーメン。それでは、祈る時を待ちましょう。自分の大沢牧師に進めていきましょう。
しましょう。アレルヤ。愛する天の父よ、まことにあなたは私の魂を叱る、私の目を涙から、私の足をつまずきから救い出されました。救いをなしてくださった主よ、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたは私たちを愛し、私たちにイエス・キリスト救い主をお与えになりました。その御業の中に表されているあなたの大きな愛を感謝いたします。あなたは私たちを主から救ってくださいました。私たちを涙から悲しみの中から救い出してくださいました。私たちの人生がつまずくとき、あなたは私たちをご自分に引き寄せてくださいました。まことにあなたの御業は大きく、あなたの皆は褒めたたえられるべきです。あなたが罪人を許され、そして私たちに新しい命に歩むようにと、新しい人生をイエス・キリストを通して与えてくださったことを感謝いたします。 今私たちが生きているのは、古い人が死んで、ただイエス・キリストの命が私たちのうちにあって生きされております。どうぞ私たちが古い衣を脱ぎ捨てるように、古い生き方を捨てて、イエス・キリストの似姿として形作られ、新しい生き方をしていくことができますように。このあなたによって与えられた美しい素晴らしい習慣を、私たちは礼拝をもって始めます。どうぞあなたが共にあって我らを導きますように。どうぞ私たちの足を一歩一歩あなたが守り導き、闇の中を照らす光となって、私たちをあなたの望まれるあなたの御心にかなう歩みをさせてくださいますように、どうぞ導いてください。優れ一週間、私たちはあなたと共に歩みました。あなたはいつも私たちを見捨てず、見放さず、私たちにいつも心をかけてくださいました。私たちが思いもよらないところで、あなたの御手があり、あなたの見計らいがあり、そしてあなたの支えがあったことを感謝いたします。私たちはそのような中にあっても、時に罪に引きずられて過ちを犯し、また欲に惹かれて罪を犯し、そして曲がった道に落ちていったこともあるかもしれません。しかしあなたは私たちをあなたの前に引き戻してくださいました。心よりあなたを賛美いたします。あなたが今ひとたびイエス・キリストを私たちの目の前に示してくださった、その大きな恵みによって私たちの罪が今許されてあることを感謝いたします。そして重荷をあなたに委ね、そして私たちのこの地上の人生があなたにあって導かれていることを、もう一度どうぞ私たちの心に確信させてくださるようにお願いいたします。人の目にはまっすぐに見える道がありますけれども、それは地に至る道だとあなたはおっしゃいました。狭い門から入れと今日は御言葉として語られますけれども、どうぞあなたが願われる道を私たちが辿っていくことができるように、あなたのおのおのの心を導いてくださるようにお願いいたします。遅れていらっしゃる方があるならば、どうぞその方の足を速やかに送り届けてください。また今日事情により礼拝に集えない兄弟姉妹があることを覚えますが、おのおのの場所にあってもあなたは覚え、礼拝する心で今日この主の日を過ごさせてくださいますように、そしてどこにあってもあなたを呼ぶとき、あなたがお答えください。主よ、あなたが天の窓を開いて私たちに豊かな恵みを持って臨んでくださること、あなたが私たちの天の父であること、そして私たちにあなたの子供たちに良いものを与えてくださる主であることを信じ、祈りを甘くます。捧げられる礼拝があなたの御心にかなう真実なものとなるために、私たちの心の中にあなたの光を与えてください。妨げる全ての闇をあなたが消し去って、どうぞ憂いなくあなたの前にまっすぐに出ていかれるように整えてください。感謝を持って愛するイエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それでは皆さん祈りましょう。
父なる神様、あなたの皆を心から賛美いたします。あなたがその本命を私たち一人一人にその心の中の祈りに向けてくださっていることをありがとうございます。祈られました祈り、この祈りの祈り、あなたに今イエス様のお名前によって届いており、私たちのうちに住まわせてくださった御霊なる神様の取り出しによって、あなたがその祈りを聞いてくださることを感謝いたします。どうぞあなたの御心にかなう祈りを私たちが捧げ、またその祈りが作り変えられる、あなたの御心が好みになりますようにと、私たちを祈ってくださるようにお願いいたします。願うくはあなたの光が我らの心を満たし、あなたにある神の国が義と平和と聖霊による喜びが私たちの心を満たします。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。
それではイエスを歌いましょう。
はい、どうぞお立ちください。では、聞け我らの賛美、私たちの歌声をこの世界に響かせましょう。
Thank you. Thank you. その道は広いからです。そしてそこから入っていくものが多いのです。命に至る門も小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀です。偽預言者たちに気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。あなた方は身によって彼らを見分けることができます。ぶどうは茨からは取れないし、イチジクはアザミから取れるわけがないでしょう。同様に良い木は皆良い実を結ぶが、悪い木は悪い実を結びます。良い木が悪い実をならせることはできないし、また悪い木が良い実をならせることもできません。良い実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれます。こういうわけであなた方は身によって彼らを見分けることができるのです。私に向かって主よ主よというものが皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行うものが入るのです。その日には大勢の者が私に言うでしょう。主よ、主よ、私たちはあなたの身に、あなたの名によって予言をし、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありませんか。しかし、その時、私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない。愚行をなす者とも、私から離れていけ。以上です。
ありがとうございました。それでは、大津さん特集を読んでみます。メッセージ。
はい。皆さんおはようございます。やっと少し声が出てきまして、感謝です。春ですね。春は受験シーズンであって、この時期に狭いもんっていう話をすると、大体、例えばどっかの赤いもんとかですね、そういう、難しい大学の話をすぐ思い出す方があって、いかにも春にふさわしい聖書箇所だなとは思いました。ただ今日読みしているこの狭い門から入りなさいという、イエス様のこの教えは、そういう門ではない狭い門は大学の門ではないんですね。だってそういう大学の門というのはみんなが入りたがる門でしょ。だけども狭くてなかなか入れない。でイエス様のおっしゃっている狭い門というのはそうではないんだ。この狭い門から入ると、命に至るんだと、大学に至るんじゃなくて命に至る門なんだ。それが小さく、その道は狭く、それを見出すものは稀ですと書かれている。これはイエス様がこの、山上の水訓、山の上のメッセージを、閉じるにあたって、なさった、二つ目の呼びかけです。前回のところは一つ目の呼びかけをしてあった。いけない。修法をちょっと目視室に置き忘れています。失礼。一緒に持ってきます。ここにできちゃう。失礼しました。イエス様は、狭い門から入りなさいと、呼びかけられました。イエス様がこれまで教えられた、神様の御国への、義の道は、狭い門なんだと。そして、それに対してこの世界には滅びに至る門というのがあるんだと。その道は広い、その門は大きい、
そしてそこから入っていくものが多いと言われています。つまりイエス様に従っていく道と、それからもう一つの道というのがあって、人っていうのはそのどちらかの門をくぐって、そしてどちらかの道をたどっていくものなんだと言われているんですね。人生にはいつも門があります。そしてそのどちらの門をくぐって道をたどっていくかっていうのは、今この時にこう決めなくてはならない。まさに今は日本では3月っていうのはそういう人生が切り替わるシーズンですよね。その時に私たちはついついこの世界で仕事とかね、学びとかね、大学とか専門学校とかね、やっぱそういう自分の人生の具体的な選択は熱心にするんだけれども、でもそれよりも大事なくぐるべき門があり、そしてくぐるべき選択があるんだってことをイエス様は ここでおっしゃってる。で、命に至る狭い門の方を選びなさいとおっしゃってるわけですね。私たち日本人にとって、広い門、そして、大きい門、そして広い道っていうのは一体何なんでしょうか。まあ、日本人は人生いろんな道があるって多くの人たちは言ってますけれども、このイエス様に従っていく道ではない、大きなそして広い道っていうのを日本人が考えるとき、まあ、大体こういうことを考える、ね。まあ、要するに私たちみんな若い頃言われたことですよ。社会には一定の物差しがあって、で若いうちにしっかり勉強しなさい、そしていい学校に入りなさい、そしていい会社に入りなさい、そしていっぱい稼いで、そして豊かな老後を過ごしなさいと言うんですね。ある子供が聞きました。お父さん、どうして一生懸命勉強しなくてはならないのですか。お父さんは答えました。それはな、いい大学に入るためだ。いい大学に入ったらどうするんですか。そこでも一生懸命勉強していい会社に入るんだよ。お父さんは答えました。子供は聞きます。いい会社に入ったらどうなるの。そしたら頑張って頑張って仕事をしてたら、いい地位に上り詰めるんです。社長になれればすごいな。お父さんも言っただけ。子供は聞きます。そして頑張って頑張って仕事して、最後はどうするの。そりゃあまあ、定年になったら退職してだな、のんびりするんだよと。子供は答えました。じゃあお父さん、いいよ、僕今のんびりするから今のんびりしてる方がいいんだと。だから勉強したくないって言って堂々巡りした。でも私たち大体そういうふうに考えませんか。要するに人生は努力である、人生は頑張りである、そして頑張ることによって自分の人生の道が開けて、それを積み上げていくところに幸せがあり、そして豊かさがあり、そしてのんびりできる人生があるんだ、まあ、そういうふうに考えております。ところが私たちはそれはこの日本で言われている広い道だと思っています。時に文句言われば、そういう道を外していなければ私たちは周りの人たちから文句は言われませんけれども、でもそういう中で勉強に打ち込んで自分が力を持つことに誇りを持ち、そしてプライドを高め、そして周りの人たちをこう蹴散らして、そして頭の悪いやつと蔑んで、そして上り詰めていく。会社に勤めて猛烈社員になって、ガンガン仕事をして会社に打ち込んで家庭のことは顧みない。そして、学生が成績のことばっかり考えて、そして会社に入っても仕事のことばっかり考えて、本当に生きるっていうことについて考えることをやめてしまうとするならば、それはまさに滅びに至る広い門ではないかと思うんですね。人生って何のためにあるんでしょう。神様おっしゃいました。聖書の中で、人は民を愛し そして自分を愛し、隣人を愛する。それが人生の目的なんだよ。聖書ははっきりと言ってますよね。旧約聖書の律法を全うするのは、自分にしてほしいように他の人にもしなさい。でしょ？そして心を尽くし、思いを尽くし、力を尽くして、あなたの神である主を愛し、そして主にのみ仕える。そしてあなた自身を愛するように、あなたの隣人を愛せよ。つまり人は一人で生きるのではなく、一人で思い上がって生きるのでは、一人で力を振るのではなく、神を敬い、そして自分の人生を大切にするように他の人を愛していく。その関わりの中でしか人の幸いっていうのは見つからないんだっていうことを、聖書は何千年も前から教えているわけです。その神様との正しい関わりを私たちがイエス様によって取り戻した。だからクリスチャンは自分を本当に愛する生き方をする。そしてその愛を持って、私たちの周りに置かれた人たちを大切にする。それが神様の教えている誠の生き方、狭い道だと思います。ところがこの世の人たちはその一番大事なことを忘れ、そして広い道を進もうとする。だってみんなやってるから、ね、みんなやってるじゃないですか。お金は大事だよ、見た目は大事だよ、成功して栄光をつかんで、勝利をつかんで、この地上で輝け、それでどうなるの。みんなありがたいことに日本は高齢化社会になりました。みんなが高齢化社会っていうのはいいですね。人生の中でお年寄りをたくさん見られる社会です。すると力のあったものもやがてそれを失います。健康を誇っていた人が目が見えなくなったり、耳が聞こえなくなったり、小さな段差を乗り越えられなくなってきます。そういう中にあっても、人はその本当の人生を生きているならば、人の価値は決して揺るがない。なぜならその人は神と共に生き、愛して生きているんです。そこのところが抜け落ちて、この世の栄光だけ辿っているから、私たちは滅びに至ってしまうわけです。年を取ったとき何が残りますか。健康を失い、お金を失い、自分の力で頑張って生きてんだ、ゴイングマイウェイと言ってた人が人の世話にならなくちゃならなくなって、その時プライドはどうなりますか。だから不思議な方はね、やっぱ老人ホームなんか私もよく行ったりするでしょう。で、人のお世話になってるのにバーッと顔してる人、時々言いますね。ニコニコしてありがとうありがとうっていう人は、そういうところでもとても大事にされますね。病院にあっても、傷ついてうまく体が動かなくなっても、いつも感謝を忘れない人っていうのは、周りの人たちに喜んで使えてもらえてます。でもプライドばかり持って、そしてそのサービスを受けながらも当然の顔して、ほっとしてね、感謝の一つも表さない人は、時代時代に仕事ですからね、周りの方々、ね、介護看護の方々は仕事ですから、心を尽くしてなさいますけれども、でもそういう中で彼はその孤独を感じていくことになってしまうでしょう。どっかで私たちは本当の道を選ぶことを、この春しっかりと心に留める必要があるということですね。私たちは自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じました。そうでしょ。自分の罪を悔い改めてイエス・キリストを信じました。罪っていうのは神様と離れていたゆえに私たちが持ってしまった人生の全ての歪みのことを言っているわけです。私たちは的外れな生き方をし、自分の力に頼り、そして周りの人たちを愛さない、自分さえ良ければという思いで、いつも自分を最優先する生き方ばかりしてきました。でもそんな中からイエス様は 全く違う道を示されました。イエス様はまさに自分を捨てて、そして周りの人たちのためにご自分の命さえも与えて、十字架の上でその救いを全うされました。私たちがこの方に従っていく道というのはまさに狭いものです。入りにくい、そしてその道を選択する人は多くはないんです。でも私たちクリスチャンはあえてその道を選ぶことに決心しちゃった仲間なんですね。でしょ、選んじゃったんですよ。後戻りはできません。私の先輩の牧師がね、神様に献身する思いを固めた時、ある祈祷会でした。そしてその祈祷会はとてもとても大きな声で祈る祈祷会だったんですね。その教会では畳の祈祷室がありましたから、そこに入ってみんなで畳をバンバン叩きながら、すごい誇りが上がるんですけれども、それで祈るんですね。で神様っつって、神様、あなたが私を呼んでいるような気がしますから、私は人生をあなたに委ねていきたいと思ってますなんて。そしたら急に前に座っていた先輩クリスチャン、兄弟どうしましたって言って振り返って、そして、いや、なんかよく分かんないんだけど、神様に呼ばれてるような気がしたんで、そう祈ったんです。そうですか、兄弟、あなたのために祈ります。神様、あなたは手を隙につけた後、後ろを振り返る者は神の国にふさわしくないとおっしゃいました。でね、まずいこと祈っちゃったかなって。まあ、それで、まあ、順調に献身して牧師になったからよかったんですけれども、でも、私たちはどっかで、この道をたどると決めたら、やっぱどっかで振り返らない。そして迷ってその道を外れたりしない。大事なことです。私たちは人生をオフの時に揺れ動きます。こっちの道辿ったつもりなのに、ああやめとけよかったかな、こっちの人生選んだけれども、でも別の道もあったから、あっちの方が美味しそうに見えるな、あるんですよ。でもその時にイエス様ははっきりと、あなたは門をくぐりなさいとおっしゃった。命の道は狭いもんだ、あえて通りにくい、そして決心するのが難しい、でもあなたはいつもその狭い門の前にいるの、あなたはその道を選び取って私に向かってついてこい、私の後をついてこい、イエス様は私たちに呼びかけられる。そしてその門は小さく、その道は狭く、それを見出すものはまれですが、それをたどっていくなら必ず命にいる。それは自分を捨てるような人生かもしれません。自分に何の栄光も返ってこない人生かもしれません。たとえこの地上で見返りのほとんどないような歩みかもしれません。でも天において、あなた方が受ける報いは大きく、その栄光は大いなるものになるでしょう。神様は私たちのために御国を用意してくださって、そしてこの道を行くならば必ず栄冠が待っている。そしてそこに、そのゲートをくぐるとき、多くの称賛が私たちを取り巻いていることでしょう。だって先輩クリスチャンいっぱいいるんですよ。やがて私たちは銀色の帳を抜けてその門をくぐります。そしてまあ川があるかどうかは知らないけど、この川を渡ってあちらに行くとき、私たちの目の前に迎えてくれるのは誰でしょう。門番のペテロがいると思いますけど、そこには両手を広げてイエス様が待っている。そしてイエス様の後ろには幾千幾万、その何万倍ももクリスチャンたちが、よくやったなと、頑張ったな、みんな本当輝くような笑顔を持って私たちを取り巻いていることでしょう。私たちはその国に行くのですよ。この地上のね、ほんの短い数十年の、もうちょっとちょっと長くても120年の人生を本当に粗末のように駆け抜けて私たちは走っていきますけれども、その道が続いているところが天の門であるから、イエス様の道であるから、私たちには そこで栄冠が待っている。それ抜きに私たちのこの地上のクリスチャンライフはありません。だから私たちはそこを走るんですね。イエス様はこの三条の水訓の最後に呼びかけて、この門をくぐってこの道を来なさいと言いました。その後15節から、偽預言者たちに気をつけなさいというメッセージが続きます。偽預言者というのはクリスチャン、ある意味ぶりっ子です。預言者のふりをしているので、外側からは、立派な先生、立派な信徒であるように見えます。でも残念なことなんですが、教会の中にそういう人たちが昔も今も存在しました。彼らは羊の鳴りをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。そういう人たちはクリスチャンのところにやってきて、で、キリストの弟子たちをつまずかせるためにそこに置かれている人たち。本性は狼だけれども、その内側は、その外側は羊の鳴りをしてやってくると。羊の皮をかぶった狼さんなんですね。その言い方もこの聖書から出ました。羊の皮をかぶった狼っていう言い方はこの聖書から来ています。で、偽預言者っていうのはイエス様の教えのように見せかけて、見かけはクリスチャンと変わらないんですけれども、実はキリストの教えと全然違うことを教える人たちです。我々の仲間にはそういう人はあんまりいないと思いますけれども、例えば世の中には、あんまり名指しするのは気が引けるんだけれども、例えばエホバの証人の方いらっしゃるんですか。エホバの証人の方々とても熱心なんですよ。熱心であちこち、訪問伝道をして、そして聖書の学びをしませんかと呼びかけて、とてもとても熱心ですけれども、その熱心は何のためにやっているのか。それは心の中に植え付けられた不安を解消するために駆り立てられるようにして、その伝道活動に追い立てられている方々なんですね。で、彼らは聖書の教えといって違う教えをしています。そして自分たちと同じような人たちを再生産します。そして彼らはイエス・キリストの十字架を亡き者にしようとして働いてしまっている。そう思ってやってないよ。そう悪意を持ってやってないんだけれども、でも結果としてそういうものを撒いてしまっている。そういう教えを始めて、そしてその活動を指導している方々は本当に残念なことです。羊のような鳴りをしてやってくるけれども、内側を結局それによって自分たちの活動を広めたいだけなわけです。そして彼らは救いの確信を持っていない。私たちはイエス・キリストによって、そのイエス・キリストを神の子供と信じる信仰によって、私たちは永遠の救いを持つ。でも彼らは周りの形を守ることによって、その救いを獲得しようとします。訪問伝道を何件したか、何人救いに導いたか、数を追いかけ、そして実績を追いかけ、そしてそれによって活動することによって私は救われるだろうか。でもその不安はいつも消えません。自分が救われているという確信がなく、その活動に追い立てられてしまっています。でも本当に教会の中にそのような偽預言者と呼ばれる人たちがこう登場することがあります。時々ね、この牧師先生本当に、やめたっていう時があるんだけど、聖書の教えをしているように聞こえるんだけど、なんか違うなっていう時が時々あるんですね。なんかこの世の教えを焼き直してね、なんか自己実現の話をしているような牧師が時々いたりするもんだから、ちょっと時々悲しくなるんだけど、 でもそれを裁かれるのは神様なんで、どうぞあの主が、導いてくださるようにというのがあると思います。そういう偽預言者が出てくるときに、それを見分ける簡単な方法があるとここには書かれています。それは身によって見分けるという、良い気が悪い実を鳴らせることはできない、また悪い気が良い実を鳴らせることもできません。つまり良い教えをきちんとしているキリスト教のリーダー、そして教える教師、牧師だったら、必ずその信徒たちが喜んでイエス様に従っていく人生を歩むものになっているということです。もし私がね、その二世預言者で皆さんを喜ばせるために説教をし、そして皆さんを喜ばせるために、私だとちょっと無理だけども非常に面白い話をし、そして、この人生を生きる有益な話をいっぱいし、そして皆さんをどんどん教会にこう数が増えていったと。でもそのことによって一人一人が本当にイエス・キリストを信じ、イエス・キリストに似たものになり、そして主と同じように神を愛し、自分を愛し、人を愛する人になっていかなかったとしたら、私のメッセージに問題があるということです。イエス様は私の福音を伝えるために召されました。あのアメリカにカルバリチャペルという教会が、大きな教会があって、その教会を始めた、そのグループ教会を始めたチャック・スミスという人がいました。彼はね、御霊の賜物の癒しの賜物っていうのが欲しかった。祈って目の前で実際に病気の人がバーッとこう治ったりするっていうのは素晴らしいじゃないですか。だから一生懸命癒しの賜物を求めて祈ったそうです。神様、どうぞ私に癒しの賜物を与えてください。そうすれば今よりももっと困っている人たちを助けることができます。神様は静かに細い声でチャックにこうお答えになりました。チャック、私はあなたを福音を述べ伝えるためにでした。だから私はあなたに癒しの賜物は与えないけれども、チャックはしつこい、あの熱心な、祈り手ですから、また、しつこく祈って祈りました。神様、それでも癒される人がもっと目の前で実際に教会で起こってきたならば、もっと多くの人たちが教会に目を向けると思いますし、福音の伝達の助けになるときっと思いますけれども、ジャック、もうちょっと大きな声でね、主はジャックに呼ばれてなりました。私はあなたを福音を伝えるために召した、あなたには癒しの賜物は与えない、そうはっきりとおっしゃられましたので、チャックは引き下がりましたけれども、まだ祈ってますとチャックは言ってました。でも私たちは何のために何を述べ伝えているでしょう。目の前で病気の人たちが癒されることは感謝なこと、でも私の伝えていた前の教会ではそういう癒しの賜物を持った牧師が奉仕をしていましたが、でも多くの方々はその癒しだけ欲しくてね、やってきて、そしてイエス様を信じるような感じなんですけれども、でもやがてその病気が治ると教会を去ってきました。この世で健康であり、仕事がうまくいき、社会的な立場を持ち、それはもちろん祝福でありましょう。けれども、永遠の命につながる道に人々が導かれていく、行かなかったとしたならば、そしてそのための福音を述べ伝えていなかったとしたら、それは教会としてふさわしくない。ですから、ここの良い気が、良い実を鳴らせ、悪い気は悪い実を結ぶというのはそういうことです。悪い教師は悪い実、つまり、本当の信仰ではない信徒たちを生み出して、それは信徒とは言えないかもしれない。ある優秀なリーダーは、その人の魅力によって人々を引きつけるかもしれません。でも、それによって本当の福音が人々の中にちゃんと実っていくことがなかったとしたら、 その人は 神様によって、ふさわしくないと言われることになります。ですから私たちは気をつけなくてはいけません。教会は音楽をすることができるし、社会福祉をすることもできるし、そして人々を実際的なサポートを助ける仕事とか助けることができます。教会に来ると、まあ、うちはそんなにまだ多くないけどね、例えばお医者さんがいるとかね、弁護士さんがいるとかね、そういう教会いっぱいありますね。議員さんがいる、この教会ってそういう人間関係を持っているとお得だっていうような教会もありますよ実際。だからそういうのを目当てにして教会に来る人もいるんです。この教会には若くて綺麗な女の人たちがいっぱいいるからっつって若い男性が集まってくる教会もあるんです。うちもそうかもしれません。でもそれが本当の救いに導かれていくものでなかったとしたら、それは良い実を結んでいるとは言えないでしょうね。ですから私たちは良い実をならせる教師でありたいし、また良い実をならせる信徒でありたいと思います。その信徒の質は21節からこのように言われています。私に向かって主よ主よという者が皆天の御国に入るのではなく、天におられる私の父の御心を行う者が入るのです。その日大勢の者が私に言うでしょう、主よ主よ、私たちはあなたの名によって預言し、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって奇跡をたくさん行ったではありません。しかしその時私は彼らにこう宣告します。私はあなた方を全然知らない、不法なす者ども私から離れて。良い実を結ぶ人は主の御心、天におられる私の父の御心を行う者が入るんです。主よ主よと言っていればクリスチャンに見えます。そして神様と言っていればクリスチャンらしく見えます。でもその人の生き方が、実際の行いが切り替わっていかないとしたら、それは良い実ではないということです。良い実は天の父の御心を行う人です。私たちは天の父の御心を行うものとして成長するものでありたい。天の父の御心はまず第一に何でしょうか。私たちが豊かに生きることですか。私たちが健康で生きることですか。人々から羨まれるような暮らしをすることですか。そうではないですよね。もちろんそれらに、その御心を行うことにつれてそれらのものは与えられますよ。でも第一に求めるものは神の国とその義を第一に求めなさいと、それが御心だとイエス様は教えられました。神の義、それは何ですか。それはイエス・キリストご自身でしょう。イエス・キリストを知り、そしてイエス・キリストを通して天父なる神の愛を知り、そしてその愛にふさわしく私たちが喜び感謝し、そしてその神様を第一として生きること、それこそが私たちの神の義でありましょう。イエス・キリストを通して与えられた大きな救いの喜びの知らせを私たちがこの身に示し、この世にあってそのイエス・キリストの十字架の救いの道を表していくことこそ私たちにとって神の国、神の義であります。神様が私たちと共におられる、神様が私たちの中にそのような罪を許された者の喜びと、罪許された者の平和と、そして聖霊が共にあること、内側の喜びを私たちの人生に満ち溢れさせ、そしてその証とともにイエス・キリストの十字架と復活が述べ伝えられていく、それがこの天におられる私の父の御心でなくて何でしょうか。天の父の御心は単純です。この作られた世界のすべてのものがイエス・キリストは主であると信じることです。 天の父は、すべてのものが滅びに地図、そしてご自分の与えられた救い主イエス・キリストの皆を信じて命を持つようになることを望んでらっしゃる。それが父の御心であります。ならば私たちはその奇跡を行ったり預言したり悪霊を追い出すことより、病気の人を奇跡的に癒すことよりも、福音をこのただ一つでも周りの人たちにイエス・キリストの福音を述べ伝えていくことを優先すべきであります。彼らは偽の悪い意味である人たちは、あなたの名によって預言したかもしれません、あなたにいるな、イエスの名によって悪霊を追い出したかもしれません、イエスの名によって奇跡をたくさん行ったではありかもしれません、でもそれは自分の栄光のためでした。主が求めていらっしゃる良い意味は、それはそのような奇跡がなされなくても、そのような力強い言葉を語れなくても、これ読んでくださいでいい、ちょっとだけお話聞いてくださいでいい、一枚のトラクトが、一枚の教会案内、一枚の一冊の本が、誰かをイエス様のところに連れてきはしないか、自分の罪を明かし、自分の救いを明かし、自分が許されたこと、自分がこのような人生の中から救われたんです、それは自分自身の誇りではなく神様の栄光なんです。それを私たちは蓋してしまわずに、この世界にあってそれを表していく。時にそれは非難されるでしょう、馬鹿にされるでしょう、十字架の言葉は愚かである、書いてあります。この世にあってイエス・キリストが十字架の上で全ての人の罪を背負って死んだんですなんて言ったってね、笑われるのがオチでしょう、知らない人は。馬鹿にされるのがオチでしょう。でもいいじゃないですか、私たちがそれで恥をかくことは、私たちがそれで蔑まれることは神様の栄光なんです。イエス様も同じようにして十字架にかかられた。だから私たちはそのイエス様についていく。イエス様はイエス様の言葉を知って、そしてその言葉に従っていくものを求めていらっしゃいます。24節、だから私のこれらの言葉を聞いてそれを行う者は皆、家の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。聞くだけのものであってはならない、行う者になれ。イエス様はそうおっしゃいました。聞いて喜ぶ人は多くあるかもしれません、でもそれを実際に聞いたことを行う人に、それをイエス様はこのメッセージを語られる最後に私たちに強く進めてくださっています。その言葉を聞いてそれを行わない者は、砂の上に自分の家を建てた愚かな人のように、雨が降るとき、洪水が押し寄せるとき、風が吹くとき、それは倒れてしまいました。ひどい倒れ方でしたと書いてある。私たちは岩の上に自分の人生を建て上げる選択をしましょう。私はこの狭い門を通って、そしてこの狭い道を見出すもののまれな、この道を行くのだと決めていく、そんな旅立ちの春となるよう祈りましょう。天の父よ、あなたは私たちにあなたの御子の示された道を歩めとおっしゃいます。それはこの世にあって栄光を求めるものではないと思います。あなたはあなたに従ってくるものを必ず祝福してくださると信じてはいますが、でもまず第一に求めるは神の国とその義だとおっしゃいました。イエス様を信じることにより そして御霊を受けることによって私たちのうちに働く神様の力、そして神様の平和と喜びと義の力が私たちを誠のクリスチャンとして立たせてくださって、岩の上に家を建てる人となりますようにお願いいたします。感謝を持って御手に委ね、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。歌いましょう。聖歌の570番を歌います。雨を降り注いでいた神様は週の、イース式のための献金も合わせていたしますので、心出しのある方はお問い合わせくださいますようにします。ぜひよろしくお願いします。
では奉献のお祈りをお願いします。
天の父なる神様、皆をたたえます。この1週間私たちはあなたに守られて歩みました。あなたの多くの恵みに感謝し、その御業を賛美いたします。私たちがいつも狭いものを選び、イエス様の後ろを歩み続けることができるようにしてください。いつも祈り深く歩みにしてください。捧げた献金は私たちの献身の証です。神様がそれを喜んで用いてくださいますようにします。御手にお祈りし感謝して、イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。では心を合わせ、声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。では祈りましょう。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいたしたまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
ではどうぞお立ちください。聖会祝祷を持って来ていただきましょう。傷のないものとして大きな喜びを持って栄光の御前に立たせることのできる方に、すなわち私たちの救い主である唯一の神に、栄光、尊厳、支配、権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世々限りなくありますように。アーメン。祈り心を用いましょう。